主は皆さんと共に。マルコによる福音。主に栄光。その時イエスが旅に出ようとされると、ある人が走り寄ってひざまずいて尋ねた。よい先生、永遠の命を受け継ぐには何をすればよいでしょうか。イエスは言われた。なぜ私を良いというのか。神お一人のほかに良いものは誰もいない。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、奪い取るな、父母を敬えという掟をあなたは知っているはずだ。すると彼は、先生、そういうことは皆子供の時から守ってきましたと言った。イエスは彼を見つめ慈しんで言われた。あなたに欠けているものが一つある。行って持っているものを売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。その人はこの言葉に気を落とし、悲しみながら立ち去った。たくさんの財産を持っていたからである。イエスは弟子たちを見回して言われた。財産のある者が神の国に入るのはなんと難しいことか。弟子たちはこの言葉を聞いて驚いた。イエスはさらに言葉を続けられた。子たちよ、神の国に入るのはなんと難しいことか。金持ちが神の国に入るよりも、ラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。弟子たちはますます驚いて、それでは誰が救われるのだろうかと互いに言った。イエスは彼らを見つめて言われた。人間にできることではないが、神にはできる。神は何でもできるからだ。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日の福音書で、イエス様は、かなり厳しいと思われることをこの一人の人に忠告します。十戒の掟を守ってきて、そのような人が、永遠の命を受け継ぐには、どうすればいいかと問いかけるわけですね。するとイエス様はこの慈しんで、その人を心から受け入れるような気持ちでですね、欠けているものが一つあると。で、持っているものを売り払って貧しい人々に施せというわけですね。でもこの人はお金持ちだったので、結局それができず、イエス様の元から立ち去ってしまったというですね、一つの悲劇的なお話を語っていると思います。あなたに欠けているものが一つある。私たちにも何か欠けているところがあるのかもしれない。で、それを私たちは手放していく、それに執着しないで分かち合っていくような、そういう生き方が求められているというふうにも言えるのではないか。でもこういうところを読むと、どうしてもこの持っているものをこの捨てるというか、あるいは執着やとらわれを、この置くというかですね、そういうところに、もちろん気持ちは行きがちで、それとなかなか厳しくて、できないなという気持ちにですね、なってしまう、そういうことも事実かもしれない。でも大事だと思うのは、この持っているものを売り払う、あるいは捨てるということ以上に、やっぱりイエス様の呼びかけに応えていく。イエス様は別にこの人を滅ぼそうと思ったのではなくて、永遠の命にこう招いておられるわけですね。だからこの慈しみの心でイエス様が呼びかけているわけですね。その神様のこの温かい心が分かるかどうかというのが、こういうところの最も大切なことじゃないかなと思うんですね。私がそのイソップ童話だと思いますけれど、最も好きなお話の一つが、皆さんよくご存知だと思うけど、北風と太陽のお話なんですよね。旅人がマントを着て歩いていて、10月じゃなくてもうちょっと11月か12月かあの頃のお話だと思いますけど、北風と太陽がですね、どっちがその歩いてる旅人のマントを剥がすことができるかっていうですね、競争するわけですよね。で、まず北風がピューピュー吹いて、 冷たいですね、強い風を当ててですね、なんとかそのマントを剥がそうとするわけですね。でも当然、まあ、寒いですしピューピュー来るわけだから、まあ、必死でその旅人はマントを握りしめて結局うまくいかない。でじゃあ今度は太陽がですね、じゃあやってみようということで、今度は太陽が、暖かいこの、まあ、小春日和かあるいはまあもっと強い太陽の暖かさをで、ね、このその旅人をまあ照らすというか当てると、まあ、結局旅人は熱くなってですね、で自然とそのマントを脱いで、そしてまあ北風と太陽で太陽が勝ちましたというですねお話で、まあ、よくご存知のお話だとは思いますけれども、マントは 何なのかってことですね。あの話のマントっていうのは結局人間の執着だと思いますね、まあ、この人の場合だったら財産、まあ、財産というよりは財産に執着している気持ちだと言えるかもしれない。で私たちは大体なんかマント着てるわけですよね。なんか囚われのもので一生懸命自分を囲ってるというか、まあ、まあそれが執着だとか囚われだとか、まあ、分かってることもあるし分かってないこともあるけど、でもそのマントで一生懸命覆ってるわけですよね。あのマントをどうやって脱ぐかっていうんですよね。だから北風みたいにピューピューやったって結局ダメなんですよね。まあ、自分のことはあんまり分からないけど、だって人のこと分かりますからね。その隣の人が、まあ、すごく執着してたらもうそのマント脱げと、もうお前おかしいからそのマント脱げっていうふうにいくら言ってもダメなんですよ。北風だから周りの人が注意すれば注意するほどもう固くなになってこうマント握りしめてですね、もう離さないっていうか、言えば言うほどダメなんですよね。じゃあどうすればいいかといえば、太陽である神様の愛をいかに受け入れるか思うんですけど、神様の愛があれば結局はですね、執着する必要性がなくなってしまう。自然とですね、そこに私たちの気持ちのフォーカスを当てなきゃなんない。このマントと北風ばっかりにフォーカス当ててる時は結局脱ごうとしても脱げなくてですね、なんかまあ悪い習慣とか囚われとかなんとかやめたいと思うけど結局やめられないままでずっと来てしまうっていうのは私たちの常かもしれない。でもマントは必要なんですよね、実際のところ。その人が生きていくために北風ピューピュー吹いてる時にマント脱いだら風邪ひきますから、マントっていうのは実際大事なんですよね。マントをまあからとか囚われとか言い換えてみてもいいかもしれないんですけど、なんでそれがその人がマント着てるかって言ったら必要だからですね。他人から見てものすごく変なマント着てる人いっぱいいますけども、あるいはまあアルコール依存とかね、なんか変な趣味に走ってる人とか、でもなんでマントを着てるかって言ったら寒いからですね。心のその中にマントなしではやっていけない自分があるからなんですよ。でその自分を変えない限りマント脱がない方が本当はいいんです。脱いだら風邪ひきますから。じゃあマントがなくてもいい神の恵みとその生き方を生きていくことの方がずっと重要ですね。マント見つめてマントが脱げるか脱げないかことばっかりで、なんとか気持ちを集中しても仕方がない。もちろんあの許しの奇跡の時は、神様に、まあ、こんなくだらないマントを着てますってすいませんというふうに、まあ、許しの奇跡では言わないとダメですけど、でも実際のところマント脱ぐか脱がないかじゃないんですよ。だからここだったらこのお金を捨てるとか捨てないとかというところに一番のポイントはないんですよね。神の恵みを生きていくかどうか、私たちはその恵みの中でこそ私たちは変わっていける。その恵みの中でこそ必要ない囚われから私たちは解放されていくということですね。神の慈しみの心に私たちのフォーカスというか、あるいはその神様の慈しみにどれだけ私たちが信頼していくことができるかということ、まあそこに私たちの一番大切なフォーカスを当てていく。でそこで、つまり神様は私たちに罰を与えるつもり全くないですから、そこで より自由な、より愛の深い生き方ができるためにいらないものを私たちは時として脱ぎ捨て置いていかなきゃならないわけですね。それはより自由になるためですが、その時にやっぱり手放す、委ねるということがやっぱり問われてくることはあると思います。まあもう一つだけ、まあ、イエス会の、まあ、ある新学生が若い頃の話ですけど、イエス会に入るかどうかずっと迷ってたんですよね。まあその修道生活もいいけど、まあ、結婚生活もいいかなとか、この世俗的な生活もとか、こういろいろ考えて、まあ、なかなか決められない。で交通事故にあったんですよ。で交通事故にあってもう寝たきりになってですね、まあ、生死の境をさまようような感じになっちゃったんですね。そしたらそのなんていうかこうもう半分こうなんか意識朦朧としてる時に毎晩同じ夢を見るんですよね。どういう夢かって言ったらですね、こう崖っぷちにいるんですね。で崖っぷちにいて必死に根っこを掴んで、その手を離したらこう奈落の外に落っちゃうので、必死にこうなんか崖についてる根っこかなんか必死で掴んでてですね、とにかくまあ実は危機的な状況にいるから夢に出たんだと思いますけど、必死で根っこに捕まってですね、なんとか下に落ちないようにこうしがみついてるんですよね、山のこの山肌かなんかに。でその時に上の方からですね、神様の声がするんですよね。どういう声がしたかって言ったら、手放せっていう声がしてるんもう死にそうなわけでしょ。もう話したらもうとにかくもう生死の境をさまよってる時に必死でこう夢の中でしがみついてんのに、天からの声はですね、手放せって。でずっと同じ夢をこう見てでもそれは手放せないんですよ。もう必死でなんとか生きようとするから。でもずっと同じ夢がもうこの意識の朦朧とした中でずっと続くんですよね。あんまり続くからとうとう彼は夢の中で手放したんですよ。夢の中でですよ、手放したんです。手放した途端劇的に変わった。手放した途端その病状が劇的にその時に回復した。そこから回復して、そしてそれはきっかけでもう自分はイエス会に入ると決断もできたんですね。だから根っこは一体何だったのかっていうかね、なんか命にしがみついてたつもりが執着にしがみついてたっていう。手放した途端彼の人生は全く変わった。その病気から劇的に立ち直って、そして気持ちもすっきり、結局イエス会に入って神父を目指すことになったんですよね。まあ私たちも、まあ、小さな執着を置いて、やはり神の呼びかけ、神の慈しみの生き方に呼ばれている。ある時は手放さなきゃならない、ある時はもちろん忍耐して歩まなきゃならないこともあるし、でも基本はやっぱり神様に対する委ねの気持ちですね。こう小さなところでもこれだけやらなきゃとかではなくて、神様に全てを委ねて歩もうとする時に肩の力も抜けて自分の歩む道ややり方も見えてくる。まあそういうことはよくあると思いますから、私たちが神様の呼びかけにいつもそれを素直に聞いて、それにこの寛大に応えていくことができるようにお祈りしたいと思います。